一昨日とですね、昨日ですね、ちょっと子どもたちをですね、スキー学習がね、学校であるということでですね、ちょっと練習しないといけないなということで、スキー場に行ったんですね。で、スキー場前行った時はですね、何ともならなかったんですけども、今回、なんでそうなってるのか謎なんですけども、ものすごい筋肉痛でですね、足が、とんでもなくですね、この、ね、曲げると痛いというかですね、変なロボットみたいな動きになってるかもしれないですけどもね、気にしないでくださいね。感謝します。先週大雪でですね、来れなかった方もですね多くいたと思いますね。今日はですねまたね、来れてですね一緒に礼拝できること感謝します。私も右側の視界がですね今日はとてもね絶好調でですね、寮生がいてですね、動きがですね視界に入ってくるからですね喜びがあふれましたけども ね、本当に主を賛美するときにですね私たちのうちに喜びが湧いてきます。苦しいとき、つらいとき、どんなときもですね私たちは賛美が与えられています、ね、そんなときだからこそ、さっきも賛美しましたけど、苦難の狭間からイエスの名を叫ぼう、ね、私たちはですねイエス様の皆を叫び、そして賛美するものでありたいと思います。先日ある新学生でですね、まあ、宣教団体で働いている方からですね、ちょっとどこの方か分からないんですけど、メッセンジャーでメールが来たんですね。で、誰か何かなと思ってですね見たらですね、突然のメール失礼いたしますってですね、でこのようなことが書いてたんですね。実は私数年前に YouTube で、長澤孝美先生のメッセージを聞きましたと。そしてそのメッセージを聞いてイエス様を信じることを決心し、その画面越しで祈りの招きに合わせて信仰告白して救われましたって書いてたんですよね。で、と思ってですねびっくりしてですね、そんなことあるんだと、ね、私メッセージをですね YouTube に載せられるのあんまりよく思ってなくてですね、なんかこのできるなら載せてほしくないって結構いろんなところに言ってたんですけども、あ、それで救われてくれる人がいるんだったら載せててよかったなと思いながらですね、でありがとうございますみたいなですねメール来たんですよね。で、あ、本当に私自身もですねそのメールに感動してですね感謝してですね、いや、こちらこそありがとうございますと、ね、すごく励みになります、メールを返しましたね。受けたものをですねこの返していく、ね、恵みを受けたらですねそれに応えていく行為というのはですね人に感動をもたらしていきますよね。ある遊園地にですね毎年のように行く家族がいたそうですね。なぜかそこの遊園地にばかり行く、ね、他にもたくさん遊園地あるんだけどもそこばっかり行く、なぜかといったらですね、実はその家族にですね数年前にその遊園地であることがあったそうなんですね。何があったかといったらですね、まだ子供がちっちゃかった時、お母さんが頑張ってですね抱っこしながらですね子供とこう遊んでたんです。オレンジジュースを持ってたんですけども子供がそれをこぼしてしまったんですね。で、もう辺りはべちゃべちゃになり、お母さんの服も濡れ、ね、もうあんた何やってんのって言ってですね、怒っていた時にですね、さっとその遊園地のスタッフがですね、もうそれを拭いて、ね、きれいにして、そしてもう一人のですね、スタッフが来てですね、新しいオレンジジュースを渡してくれたそうなんですね。で、それに感動したその家族はですね、この遊園地は本当に素晴らしいスタッフがいるということでですね、毎年のようにですね、そこに行くようになったということですね、私は聞いたことありますけども、人は良いことも悪いこともされたことを覚えているものです、ね、あの時こんなことされた、あの時こんなことしてくれた、ね、今日はですね感動というのをですね一つのテーマにしていきたいと思います、ね、感動です、ね、皆さんきっと今このシーズンはですねオリンピック見て感動している人もいると思います、ね、平野歩夢がですね、ね、あなたじゃないですからね、すごく大きくうなずいてましたけどね、すごい高さでジャンプしてですね感動しましたよね。きっと2回目のですね採点に不服だった人たちたくさんいると思うんですよ。なんでそんな低いねんと思ってですね、そこでもう1位やろうと思った人もいっぱいいると思うんですけども、ちゃんと3回目結果出してくるってね、感動的な日本初のですねスノーボードの金メダル見てですね感動した人たくさんいると思います。ジャンプのですね小林陵侑さんですね、その人のねジャンプ見てですね感動した人もいますよね。そのメダルは取れなかったけどもね、この選手のさまざまなですね感動をですねきっと皆さんもですね見ている時期だと思いますけども、感動というのはですね 一つの大きな原動力になってきます。人というのは感動することによって何か自分もそれに応えていく、自分も何かしていきたい、そのようなですね、強い原動力になっていくわけですね。神様に喜んで捧げる人たちというのは、神様がどのようなことをしてくださったかということを忘れない人たちです。それを忘れない人たちは、喜んで神様に捧げていきたい、捧げていく人たちなんですね。今礼拝の深み、このテーマでですね、ずっと先々週からですねやってますけども、前回からですねやってますけども、神様は人との関係を築いていくために、人との交わりを持っていくために、モーセに幕屋というのをですねつくように命じました。その幕屋を通して神と人とはですね会見することが許された、会うことが許されたんですね。そしてその幕屋はさらにダビデの時代にまたさらにですね進化し、ね、ダビデの時代はですねその契約の箱の前で賛美詩を歌うようになってたんですね。幕屋、それも同じですよね。神と人との交わりのために、さらにですねそのダビデの子ソロモンはそれを神殿という形にしていきました。幕屋も神殿も神様と出会い、神様と交わるため、神を礼拝するために作られていったものですけども、その幕屋や神殿はどのような人たちが建築していったか、作っていったか、皆さん知ってますか？実は幕屋も神殿もいつも一つの条件を持った人たちによって建設されました。それは喜んで進んで捧げる人たちなんですね。出エジプト記の35章ちょっと開きたいと思いますけども、出エジプト記の35章の21節22節まず読みたいと思います。出エジプト記の35章の21節22節はい、皆さんで読みましょう。3、はい、感動したものと心から進んでするものとは皆、会見の天幕の仕事のため、またそのすべての作業のため、また聖なる装束のために主への奉納物を持ってきた。すべて心から進んで捧げる男女は、飾りは耳は指は首飾り、すべての金の飾り物を持ってきた。金の奉納物を主に捧げた者は皆そうした。29節も、イスラエル人は男も女も皆、主がモーセを通して公正をと命じられたすべての仕事のために心から進んで捧げたのであって、彼らはそれを進んで捧げる捧げ物として主に持ってきた。これはモーセが幕屋を建てた時にですね、この働きに、ね、この、ね、関わってくる人はっていうことをですね呼びかけていく時にですね、民が答えたところのシーンですね。モーセの幕屋というのは喜んで進んで捧げる者たちが建てたっていうことが書いてるんですよ。感動した者たちですね。第一歴代史も開きたいと思います。ソロモンが建てた神殿、第一歴代史の29章もう一緒に読みたいと思います。29章の6節から9節じゃあ皆さんで読みましょう。3、はい、すると一族の長たち、イスラエル各部族の長たち、千人隊百人隊の長たち、王の仕事の係長たちは自ら進んで神の宮の奉仕のために金五千タラント一万ダリク、銀一万タラント、青銅一万八千タラント、鉄十万タラントを捧げた。宝石を持っている者はこれを主の宮の宝物蔵に捧げ、ゲルション人エヒエルの手に託した。こうして民は自分たちの自ら進んで捧げたものについて喜んだ。彼らは全く心を持ち、自ら進んで主に捧げたからである。ダビデ王もまた大いに喜んだ。そうです、神殿を建設した時も、この時もどういう人たちによって建設されたか、自ら進んで喜んで捧げる人たちですね。補修後、イスラエルのため一度補修されます。そしてまた補修からですね帰ってきて、そしてまたですね次の第二神殿を建てていくんですけども、エズラ記ちょっと見たいと思います。 エズラ記ですね。エズラ記の1章5節6節、3、はい。そこでユダとベニヤミンの一族の頭たち、祭司たち、レビ人たち、すなわち神にその霊を奮い立たされた者は皆、エルサレムにある主の宮を建てるために登っていこうと立ち上がった。彼らの周りの人々は皆、銀の器具、金、財貨、家畜、えりすぐりの品々、その他進んで捧げるあらゆる捧げ物を持って彼らを力づけた。ここでも進んで捧げる者たちがいたわけですよね。つまり幕屋も神殿もその建設にはいつも喜んで進んで捧げる者たち、感動して捧げる者たちがいたってことが書いてるんですよ。神の宮、神の家を建て上げていくときは、いやいやながらする者たちによってじゃなくて、強いられてしょうがなくする者たちによってじゃなくて、進んで捧げる者たち、喜んで捧げる者たちがいた。そういう人たちによって立て上げられたってことですね。ここに書いているんですよね。皆さん、感動ってね、理屈ではないです。感動って受け取ったものなんですよ。何よりもの原動力になっていく。イスラエルの民が持っていた、神様は私たちと共にいてくださるんだ、私たちは神の民となったんだ、その感動というのはどんな困難な建設の中にあっても色褪せることはありませんでした。そして彼らはその事業建設をですね、していったっていうんですね。教会というのはどういう人たちが立て上げていくものでしょうか。礼拝というのはどういうものなんでしょうか。皆さん、教会や礼拝というのは強制ではありません。やりたくない人、来たくない人というのはいずれ来なくなります。コロナで来れなくなるとかそういう話は別ですからね。気持ちの問題ですからね。なぜなら神の家である教会を立て上げるのもやはり喜んで進んで捧げる人たちなんですよね。神様はいつも私たちに自由意志というのを与えています。私たちに選択の意思を与えるわけですね。これは日曜日のことだけ言ってるわけではありません。日曜日のこの礼拝のことだけ言ってるわけじゃなくて、日々の生活の中でも神様との交わり、神様との時間、神様を礼拝することというのはやはり自由意志なんですよ。感動してるかどうかです。主との時間がそれほどに大切に思うということは感動してるからですよ。受け取ってるからですよ。捧げるのはいつも喜んで進んで捧げる人たち、そのような心を持っている人たちなんですね。ある会社のですね、モットーがですね、私は見てですね、わあすごいなと思ったんですけども、ある会社のモットーは、実は小学校4年生の女の子のですね、作文からですね、それをモットーにしたそうなんですね。どのようなモットーかって言ったらですね、良いことをすれば人に好かれる、良いことを進んですれば人に当てにされる、良いことを続けてすれば人から頼られるっていうですね、作文をですね、小学校4年生の子が書いたんだってレベル高すぎでしょうと思いながらね。でそれをですね、ある会社がですね、見てですね、これだモットーにしたそうです。進んでするものは当てにされる、それを続けていけば頼りにされていく、そのような一人になっていこう、そういうふうにですね、その会社をですね、立て上げていったそうなんですね。皆さん、私たちは進んで捧げることを喜びとしているでしょうか。いつも神様の恵みに感謝しているでしょうか。喜んで捧げること、私たちのここにあるでしょうか。いつの間にか、先週も話しましたけども、恵みが恵みじゃなく思えてくる、当たり前のように思えてきたら、それがマンネリ化し、そしてなんかこの教会に来ることも何かすることもいやいやながらしょうがなく強いられてするようになっていく、そうなってないでしょうか。神の御国、神の宮、神の家の建設はいつもこのように喜んで捧げる人たちによってなされていったわけですよね。 じゃあ私たちは何に喜ぶのか、何に感動したらそのような喜んで捧げるものとなっていくのか、ずっと先週先々週と語ってきました。それがですね、やはり神の愛だと私は信じています。神の愛によって救われ、そして神の子とされた、これは全ての原動力になっています。皆さん、愛されているということはですね、過去のことではありません。今もなお私たちは愛され続けている。私たちもこのイスラエルの民と同じように、エジプト、この世というエジプトから救われ、そして神の民となりました。そんな自分たちに神様との交わりが与えられた、神の御前に出ることが許された、何よりも天の御国が用意された。皆さん、そこに対する感動がなくなったらね、礼拝者って怒ってこないんですよね。礼拝者にはなれません。マッチューリの少女というねお話があります、ね。クリスチャンがの作家が作ったね、あ、これアンデルセンというねクリスチャン作家がですね書いたね、話です。皆さん、この話ストーリー知ってますよね。マッチューリの少女って、きっと多くの日本人はですね、この話はですねめちゃくちゃ悲劇の話だと思うんですよ、ね。マッチが全然売れない女の子がですね、その凍える夜ですね、マッチを一つずつこう吸って、火がつくたんびにですね、あの頃を思い出す、ね、あの暖かい暖炉のところとかですね、優しかったおばあちゃんのこととかですね、そんな風にやってマッチをこう擦りながらですね、その夜、ね、亡くなっていく、そして天国に引き上げられていくという話ですよね。多くの日本人はですね、この話を悲劇の話と見ていますね。私もずっとそうだと思っていた、ね。でも実はですね、アンデルセン曰く、この話を作ったアンデルセン曰く、この話はハッピーエンドの話だって言うんですよ。なぜかって言ったら、これは最後天国に行く話なんだ。この世のどんな苦しみからも、この世のどんな孤独からも解放されて、あのおばあちゃんが待つ天国に行くことができる、天国に対する希望のこの話なんですよっていうことを彼は言ってるんですね。なぜこれが悲劇に感じてしまうか。天国のことを信じていないからです。信じている人はこれをハッピーエンドと見ることができるんです。アンデルセンはね、そうやって言ったんですよ。皆さん、私たちにはすごい恵みが用意されてます。天の御国が与えられているんです。神の子として天の御国が与えられている。アメン。私たちは救われている、神に愛されている。その感動というのはどんなに人生を経験しても色褪せることない、いや色褪せちゃいけないものなんです。ザーカイはイエス様の愛に触れたときに、奪うものから与えるものとなっていきました。感動したからです。イエス様の愛に感動して、そしたらね、与えることがどんどん喜びになっていくの、捧げることの方が喜びになっていくわけですね。パウロはどうでしょうか。神の愛に、その恵みによって許され救われたときに、彼はその人生をもって、その命をもって、生涯福音を述べ伝えていくものとなってきました。恵みに応えたい、これでも応えきれてない、まだ払いきれてない、彼はいつもそのようにして福音宣教してた。感動があったからですよ、喜びがあったからですよ。皆さん、それ失っちゃいけないね。感動、見返りを求める礼拝というのは続きません。祈りが聞かれないと持てない信仰というのは続いていきません。この世の価値観とは違う生き方というのがそこにあります。すでに受けた恵みに応えていく、神様の与えてくださった大きな愛に感動していく、応えていく、捧げていく、皆さん、それを喜びとしていくものとなっていきましょう。そのような人によって教会というのは立てられていくんですね。神様の計画というのは、そのように感動するものによって、 喜んで進んで捧げるものによって前進していきます。私はプログラムで矯正してとかですね、そういうふうにして、教会をみんなで叩いていきたいとは思わないんです。なんか感動してたいんですよ、いつもいつも感動していたい。祈りの家、シフトがなくなったらもうなくなったのか、いや違いますよ、皆さん感動してくださいよ。喜んでいくんです。神様の恵みに応えていきたい。自分の時間これに捧げていきたい。捧げることが嬉しい。皆さん、私たちはいつもそれを失っちゃいけない。一つのですね、絵をですね、皆さんに見せたいと思うんですけど、これね、私の愛する妻が描いたですね、絵なんですね。まだ彼女が10代の時にね、私自分の部屋のですね、家のですね、壁の前の壁にですね、いっぱいいろんなものを貼ってるんですよ、ね、御言葉に感動したらですね、その御言葉をパンと貼って、まあ、ほとんどはですね、妻を愛しなさいとかですね、結婚の祝福のために、ね、怒ってはいけないとかですね、自分に対する戒めばっかり貼ってますけども、でもですね、その上の方にはですね、手紙をたくさん貼っています。カナンのですね、兄弟姉妹からもらった手紙、ユースの子たちからもらった手紙、きっとそんなのまだ持ってたんですかというようなですね、手紙もですね、私貼ってるんですよ、いっぱい貼ってるの。もちろん子供たちが私のために作ってくれたお父さんありがとうとかですね、こっちはですね、夢の国で待ってるよっていう手紙をですね、昔私に書いてくれたこと、家に帰ったらですね、こっちのその手紙が置いてあってですね、こっちが寝てたんですね、そこでですね、もうね、貼ってますよ、そういうのね、夢の国で待ってるよって、ね、そういうの貼ってる。でもそこにですね、これも貼ってるんですね。これは私に対して書いた手紙ではないです。イエス様へ、イエス様の十字架の真実の愛を知りました、ありがとう、愛をくれてありがとう、大好き。私ね、これを見るたびにですね、初心に戻らされるんですよね。なんかね、感動がやってくるんですよ。そうだな、この感覚失っちゃいけないな。よく見るとこの少年なのか少女なのかわからないけど、この人はですね、継ぎはぎのボロボロの服を着てるんですよ。どういう意図でこれ書いてたのかわからないね、彼女の頭の中はね、18歳の時か17か18ですかね。でもそこでこう喜びがあるわけですよ。周りにはいっぱい愛があって、ああまさにこういう生き方していきたいなって思う。感動ですよ、皆さん。神様の愛、真実の愛を知りました、ありがとう、感謝します、それに応えていきたい。皆さん、私は礼拝はそれだと思ってます。それが私たちと神様との関係を築いていく。もしそれを失ってしまったら、ただの形だけの形式的なつまらないクリスチャン生活になります。そんなクリスチャン生活を見て、次の世代がイエス様は信じていきたいと思わないんですよ。神様の知らない人たちに、私たちも神様の愛を伝えていきたいです。じゃあどうすればいいか、私たちがまず感動し続けましょうよ、イエス様の十字架の愛に。ピアノ弾いてもらっていいですか。私も小さな子供たちがいるので、信仰継承というのをですね、やはり一つの大きなテーマとしています。子供たちがどうやって神様から離れないで歩んでいってくれるかなということをすごく考えるんです。どうしたら子供たちに信仰を継承していくことができるんだろうか。もちろん家でですね、聖書の話をしてあげたり、一緒に祈ることもあります。でも形や形式ばかりをつないでいくんじゃなくて、やっぱり命をつないでいきたいとはいつも思ってるんです。私ね、すごく尊敬している一人の先生がいてね、石川県の金沢市にいる辻本先生という先生、まあ、僕のメッセージでたまに出てくる先生ですよね。あ、この教会にも来たことがある、もう本当にね、こんな言い方したらあれですけど もう大先輩なんでですね、失礼のないように言いたいと思いますけども、とてもおバカな先生でですね、イエス様が大好きで、ね、周りが見えなくなっちゃうぐらいですね、もういやそれ勝手に使っちゃダメでしょそのお金っていうね、家の貯金をですね、奥さんに言わないでですね、 場所を教会の場所を借りるために払っちゃったりとかですね、いやもう完全にアウトじゃないですかと、それやったら殺されるじゃないですかと、怒られながらもですね、もう本当にイエス様を愛してですね、もう飛び込んでいくような、その先生ね、もう本当に無邪気者なんですよね。私2年前にですね、その命のライブ、ね、集会全国回ってですね20カ所やって、最後の20カ所目がその教会だったんですよ、ね、で末友先生にですね、先生これ最後の場所ですと、ね、ここで大取りですよ先生、先生のために取っておきましたつってですね、ありがとうつって喜んでたんですけども、礼拝で私メッセージすることですね、日曜日のね、メッセージする10分前ですよ、私のところに末友先生来てですね、そういえばさつってですね、私の身に支えてきたんですよ。何言ったかと思ったらですね、俺この礼拝でこの金沢の教会最後にしようと思ってるねって言ったんですよ。はと思ってですね、えどういうことですかって言ったら、来週から俺富山の教会行くからって、開拓しようとしてるですね枝教会の方に自分は行くって、じゃあ金沢どうするんですか、妻のまみこにさせようと思ってるみたいです。いやダメでしょって言ってですね何言って、それ教会の人みんな知ってるんですか、山田言ってないね、いやダメでしょって、でなんでそのタイミングで僕がメッセージするんですかみたいなですね、もうわけわかんないこと言い出すような先生なんですよね。とにかく本当にイエス様大好きで、もうイエス様のために飛び込みまくってった、もう命も顧みずに、多分あの先生早く死ぬと思いますけどね男としてはねすごく憧れるようなかっこいい先生なんですよ。こんなアホみたいになりたいなと、イエス様しか見えてない、もう本当ペテロを見てるような感じの先生ですね。で私はねすごく疑問なことが一つあったんですよ。その先生の子供で、ね、4人いるんですけど、4人がね4人ともねすごいまっすぐな信仰を持ってるんですよね。イエス様大好きで、もう嬉しそうに賛美するんですよね。一人の長女の子は献身して BFP というイスラエルをサポートするその宣教団体でですね働いていたりとかですね、もう本当にイエス様のことをですね子供たちにどんどん伝えて、どんどん子供たち連れてくるような、そういう子供たちなので、ね私ね本当に思ってね、疑問でね、いやあの先生がそんな器用に子供たちに信仰継承できるはずがないとあんなイエス様のことしか見えてないような人になんでそんなことができたのかと思ってですね聞いたことがあったんですよ。それでも先生どうやって子供たちに信仰継承したんですか、どうやってあんな子供たち育てたんですか。そしたら水野先生ね、私に教えてくれたんですよ。実はと、恥ずかしい話、私は俺はね家ではほとんど聖書を子供たちに教えることはなかった。家族で集会のタイム持つこともなかった。本当に子供たちには申し訳ないけども、全然子供たちのために自分はそのような時間を使うことができなかった。じゃあなんであんなふうになってんですか。わからないよって言ったんですよ。はぁと思って、もう全然教材にならないなこの人と思って。でもねその後一つのことを言ってくれたんですね。実はこんなことがあったって言うんですね。その長女のあさみちゃんという子がね BFP の集会で証しをしてた時があったんだって。宮崎県のですねある教会でですねその証しをしていた時にこのような証しをしてたそうです。私のお父さんとお母さんはイエス様が大好きです。家にいてもイエス様のことばっかり考えてます。いつもイエス様の話をする時に嬉しそうに話します。私のお父さんとお母さんはイエス様のことを考えている時が一番幸せそうです。そんな親を見て私は育ちました。もちろんお父さんが家にいないとき寂しいときもあった。でもずっと私の心にあったのは、お父さんをそんなに喜ばせるイエス様ってどういう方なんだろうか、そんなにお父さんに感動を与えているイエス様ってどういう方なんだろうか。そして私はあるときイエス様と出会いました。お父さんが感動して喜んで大好きになったイエス様を今は私も大好きですっていう話なので、もう辻本先生それ聞きながらね、もううわーっておえつして泣いたんだって。いや私もその話聞きながら危なく泣きそうになってですね、でもね思ったんですよ、そうだよなと思ったの。感動しなきゃいけないな、形式ではね信仰継承ってできないですよ。子供は見てるんですよ、親が何に感動してるか、影響を受け持ってる人が、自分に影響力を持ってる人が何を見て歩んでるか、何に感動してるか。皆さん感動を失わないでください。イエス様に対するあなたのためにしてくださったその十字架の御業を、あの絵、私は十字架で神様の愛を知りました、ありがとう その心を絶対失わないでください。そしてその感動は必ず次の世代にも伝染していきます。詩編の54編をですねちょっと見たいと思いますけども、詩編54編の6節7節、ダビデはこのようにですね告白しました。私は進んで捧げる捧げ物を持ってあなたに生贄を捧げます。主よ、慈しみ深いあなたの御名に感謝します。神はすべての苦難から私を救い出し、私の目が私の敵を眺めるようになったからです。どんな苦難もどんな敵も問題もダビデは恐れませんでした。それを眺めることができるようになった。なぜか、主が救い出してくださったから、いつも主が助けてくださったから、いつも主が私と共にいてくださったから、彼はその感動を忘れなかったから、このように宣言しました。私は進んで捧げる捧げ物を持って神様に生贄を捧げます。その生涯彼は主を賛美し続けたんです。生贄を持って、感謝の生贄、賛美の生贄、喜びの生贄を持って主に捧げ続けた。アメン。喜んで捧げる者たちというのは感動を失ってない者たちです。神がしてくださったこと、その恵みを忘れない者たちです。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。そうです、私たちは忘れてはいけないんです。そして本当にその愛に感動して、私を捧げる者だになっていきたいと思います。喜んで進んで捧げる者、奉仕するとき喜んでしましょう、賛美するとき喜んでしましょう、献金するとき、どうしようかな、喜んでしましょう。神様は喜んでする者たちをもっともっと祝福していきたいと願います。愛が満ち溢れているとき、感動しているとき、私たちは喜んで進んで捧げる者となっていきます。感動を忘れないでください。イエス様の愛にいつまでもですね感動しときめき、それを忘れない進んで捧げる者たちとなっていきたいと思います。アメン。一言お願いします。イエス様、感謝します。ダビデはどんな困難の中にあっても、苦難の中にあっても、敵に追われることがあっても、喜んであなたの御前に進んで捧げるものを捧げていきました。自分から自ら感動して捧げていきました。なぜでしょうか。神が私を救い出してくださったから、神が私に恵みを与えてくださったから、主のよくしてくださったことを忘れなかったから。そうです、それが礼拝者の生き方です。神様、難しいことではありません。私たち一人一人にもその愛は今も注がれています。今もなお注がれています。今日も明日も明後日もずっと注がれ続けます。あなたの眼差しはあの放蕩息子のお父さんのように私たちから離れたことはありません。いつまでも私たちの上に注がれ、そして私たちの上にそれがあり続けることを感謝します。ならば私たちもその愛に感動して、自分の持てるものをあなたに捧げていくことができますように、応えていくことができますように、どうぞ導いてください。感謝します。そのような本当に感動が私から隣の人へ、隣の人からさらに隣の人へ、私の周りへ流れていくような、本当にそのような生き方を私たちがし続けることができません。どうぞ導いてください。感謝します。もしそのような感覚を失ってた人がいるならば、感動を失ってた人がいるならば、今もう一度その感動を内側から呼び起こさせてください。あなたに感動する心を呼び起こさせてくださいますように。恵みは当たり前じゃありません。与えなしに受ける者たちが、ありえないほどの受ける者たちです。受けることです。どうぞそのことを忘れることがないように。はい、感謝してイエス様のお名前にします。アメン。